お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙4章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙4章の学びに入りますが、私たちは3章18節の学びから、もし私たちがキリストに立ち返るなら、私たちの顔から覆いは取り除かれるのだということを学びました。神様の御言葉は鏡であり、それを見つめるとき、私たちは必ず罪が示されます。そして罪を告白するたびに、罪が許され、鏡のように、主の栄光を反映させることができるのです。第二コリント三章の18節には次のように書かれていました。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。主を見つめていると、私たちはキリストに似たものへと変えられていきます。神様の御言葉は、私たちを新しく生まれ変わらせるだけではなく、私たちを霊的に成長させ、清めることができるのです。ですから私たちは、命の御言葉である聖書を純粋な気持ちで読み、学び、それを自分のものにするように努めなければなりません。第一ペテロの手紙1章の23節にはこのように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。神様の御言葉には私たちを変える力があります。そして私たちは命の御言葉を通して顔の覆いを取り除けられて主イエスの見姿を垣間見るようになるのです。もし私たちがイエス様のようになりたいなら、イエス様を見つめるのに時間を割かなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はダラス神学校でウィリアム・D・ロングスタッフの作った清くなるのに時間を割くべし、主とよく話すべしという聖歌553番を歌うとき、教授であったルイス・スペリー・シェーファー博士がよくこんなことを言いました。最初の歌詞を変えたまえ、清くなるのに時間を割くべしではなく、主を見つめる時間を取るべしと歌おうではないか。どうでしょうか。あなたは清い生活をしたいでしょうか。もしそう願うなら、どうかもっと主を見つめる時間を作り出して、主を見つめてください。ヘレン・H・レンメルの作った聖歌、Turn Your Eyes Upon Jesus は、次のように歌っています。あなたの目をイエス様に向けなさい。しっかりと主の素晴らしい御顔を見つめなさい。するとこの地上のものは不思議に霞んでいくのです。主のご栄光と恵みの光の中で。 私たちにはこのような姿勢が必要です。私たちは自分がもっと主に似たものとなっていくように、イエス・キリストを神様の御言葉のページの中に見る必要があるのです。どうでしょうか？今、あなたはそのような願いを持っておられるでしょうか？四章には神様の慰めのもう一つの局面があります。私たちは一章で人生の計画のための神様の慰めを見てきました。そして二章では罪を犯している生徒を回復することにおける神様の慰めを見ました。そして三章はキリストの栄光に満ちたミニストリーにおける神様の慰めを示していました。そしてこの四章ではそこにとどまり、キリストのための苦しみのミニストリーにおける神様の慰めを見ていきます。第2コリント4章の本文に入りますが、一節。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。福音を述べ伝える務めは栄光に満ちています。神様は人間が誰一人想像もできなかったメッセージを私たちにくださいました。福音が提示しているような計画は人間が作り出すのは不可能です。神様が栄光に満ちた福音の牧者になることを私に許してくださったのは神様の憐れみであるという以外の説明は私には思いつきません。私たちは前に神様は慈愛に富んだ方であることを学びました。神様の慈愛、または憐れみは決して尽きることはありません。なぜなら神様は私たちの弱さをご存知であり、私たちに多くの憐れみがどうしても必要であることもご存知だからです。神様の憐れみによって、私は聖書を教えるラジオ番組を担当することができるようになりましたとマギー博士は述べています。また進学校での経験についてマギー博士は次のようにも述べています。私は進学校で数々の宗教を勉強しました。事実、数々の宗教がとても私の興味をそそったので、私はミニストリーの最初の数年間にもう少しで比較宗教の分野の専門家になろうかと思ったほどでした。実際にはそうしませんでしたが、私は世界中のかなりの数の宗教の学びをしました。そのすべての宗教は単純に一つの言葉で言い表されると思います。世界中のすべての宗教は行え、行え、行えと主張します。しかしキリストの福音は完了したと言います。福音は私たちに神様が私たちのために何かを成してくださったと語ります。ですから私たちのなすべきことはそれを信じることです。私たちは救いの御業を完成され、天国への扉を開いてくださった主を信頼すべきなのです。そして私たちが主のところに行くことができる唯一の道は信仰によります。信仰だけが私たちが主に近づく道なのです。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。しかしそれとは対照的にこの世のすべての宗教は行え、行えと主張するのです。カルトが神様と正しい関係になるためには何をしなければならないかというのを調べるのは面白いものです。あるカルトは4つのことがあると言い、他のカルトは7つあると言い、また他の宗教はあなたがしなければならないことは10個あると言います。またあるカルトは信仰を持たなければならないと言いますが、でも彼らの言う信仰という言葉はイエス・キリストを信頼することを意味しません。 彼らが述べている信仰とは、イエス様が生まれたこと、2000年以上前に主が死なれたという事実を認めることに過ぎないのです。しかし、ただイエス様が死なれたことを信じるだけでは人は救われません。イエス・キリストは聖書に言われている通り、私たちの罪のために死んでよみがえられたのです。イエス・キリストの死とよみがえりを信じる信仰と、イエス・キリストの死の事実を信じることとは、天と地ほどの違いがあります。主イエスが完了された救いの御業に信頼を置くことが信仰なのです。その完了した主の御業に、私たちは指一本触れることはできないのです。以前はパウロは律法のもとにありました。彼は行え、行え、行えという体制のもとにあることがどういうことかよく知っていました。ですからパウロはかつての自分を振り返って、自分は次のようなものであったと言っています。ピリピ3章の5節から6節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。律法による義についてならば、非難されるところのないものです。彼は律法のもとにあり、自分の救いを達成することができるように努力し、熱心に願っていました。そしてある日、彼はダマスコへの途上で、主イエス・キリストに出会いました。そしてこの方を主とし、救い主として知った後、パウロは今までの価値観から180度転換して、このように述べています。ピリピ3章の8節から9節。私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。ご覧のように、パウロはイエス・キリストの御前に立った後、自分自身では絶対に救いを達成できないことがわかりました。律法によって持っていたかもしれないどんな義も、聖なる義なる神様の御前では決して十分ではないのです。神様は憐れみのうちに私たちのために救い主を用意してくださいました。そして今、神様は一方的な恵みによって私たちを救われるのです。このような完全な救いの道を用意してくださった神様の愛と憐れみは、なんと偉大なことでしょうか。第二コリント四章に戻りますが、二節。恥ずべき隠れたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。私たちはキリストイエスにある信仰を通して、神様の恵みによって救われました。でも私たちが救われた後、私たちのうちに福音が生きていなければなりません。救われた者は、恥ずべき隠されたことを捨てるはずです。キリストのもとに行って主を信頼することは、キリストが十字架で死なれたことに知的に同意する以上のことです。それは私たちの信頼を主に置き、主の神聖を経験することです。キリストが私たちを救われたなら、私たちは福音の見本になるべきです。言い換えれば、福音を述べ伝える人は、清い人でなくてはならないということです。パウロは私たちは、恥ずべき隠れたことを捨てたと言っています。この箇所を、省訳聖書の訳で見てみたいと思いますが、この翻訳はパウロがここで使っている言葉のさらに詳しい意味を引き出していますので、とても参考になります。省訳聖書訳の第二コリント四章の二節。私たちは恥ずべきことを捨てました。恥を通して人々が隠す秘密の考え、感情、欲望、そして陰険さ、手段と技巧です。私たちはずるく振る舞うこと、つまり策略と巧妙なことを常に行うことを拒否しました。そして私たちははっきりと率直に真理を公に述べます。そうして私たちは 神様の御前で、すべての人の良心に私たちを推薦しています。私たちは偽善者であってはなりません。私たちの振る舞いは、私たちが述べ伝えることと矛盾してはならないのです。そしてその振る舞いは、主イエス・キリストが認めてくださるのにふさわしいものでなければなりません。私たちは完全ではありませんが、神様に十分に喜ばれるように歩むべきなのです。また私たちは神の言葉を曲げてはなりません。私たちは神様の御言葉を切り売りしたり、値切ってはなりません。もしあなたが牧師であるなら、あなたは今何のために説教をしているでしょうか。それはお金のためでしょうか。もしかしたら魂を愛しているからというかもしれません。ではあなたは本当に魂を愛しておられるでしょうか。御言葉を語る者はこの点で自分の心を真剣に問いただしてみる必要があります。福音宣教についてパウロはこのようにも書いています。第一コリント人への手紙9章の16節、もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。私たちは福音を述べ伝え、完全な真理を語ることはできます。でも同時にその人の人生が別のメッセージを語っていることもありえます。私はこのことについてよくこのように祈ります。神様、私がはっきりとした良心を持って、神様の御霊の力で述べ伝えるのでない限り、私に説教をさせないでください。この二つのことがない限り、私は説教をしたくありません。福音を述べ伝えるのは栄光に満ちたことですが、でももしも説教の動機に、誠実さが欠けているなら、そして主への献身と主に関しての確信が欠けているなら、それはとんでもないことなのですとマギー博士は述べています。実際この御言葉は一般信徒に向けられています。あなたはキリストの証人になりたいでしょうか。キリストの証人はキリストのためかキリストに反対するかどちらかしかありません。ここでミニストリーのことを語っているとき、パウロは聖職者や講壇に立つ人のことを言っているのではありません。パウロは教会の席に座っている一般信徒の人たちのことを話しているのです。講壇に立つ人というのは、ミニストリーの働きのために人々を訓練するための人物です。羊が羊を産むのであって、羊飼いが羊を産むのではありません。羊飼いは羊の世話をするのであって、羊が羊を勝ち取るのです。なぜなら、羊が羊を産むからです。ですから、牧師の働きは、信徒が証をすることができるように備えることです。どうでしょうか？あなたは今、神様の御言葉が伝えられていくために何かをしておられるでしょうか？神様はあなたに、お金を儲ける賜物を与えてくださったかもしれません。でもあなたはそのお金を神様の御言葉を送り出すために使っているでしょうか。もしかしたらあなたは神様の御言葉を述べ伝え、教える人たちのために取りなしの祈りをする祈り手かもしれません。またあなたには、あなた以外に誰一人接触することのできない誰かと接触があるかもしれません。放送伝道だけではどうしても福音を届けることのできない人たちがいます。ですから、もしかしたらあなたは他の誰にも耳を傾けることのない人に語ることができる機会が与えられているのかもしれません。神様はその人たちに証人となるようにあなたを召されたのです。3節から4節。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。 その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ここにはこの世の神とありますが、これはこの時代の神と訳されるべきです。私はサタンがこの世の神と呼ばれるのを聞くのは嫌いです。なぜなら、たとえ罪がこの世を傷つけてはいても、それでもまだこの世は神様のものです。ですからサタンは確かにある一定の限られた範囲内でのという意味で、この時代の神に過ぎないのです。私が知る限り、サタンがすべてのものを操っています。サタンはこの時代の神なのです。またここにはサタンが不信者の思いをくらませてとありますが、あなたは誰かが私には福音が理解できないのですというのを聞いたことがあるでしょうか。一体そこでは何が起こっているのでしょうか。悪魔が彼らの思いをくらませているのです。福音の光は今も輝いています。でも彼らがその光を見ることができないように、悪魔が彼らの目をくらましているのです。また私には信じられないことが聖書に書いてある。どうしてかわからないけれど、どうしても信じられないのだという人たちもいます。でも聖書の中にその人に信じることのできないことがあるというのが問題なのではありません。問題はその人の人生に罪があるということなのです。人は罪から離れたくないためにただ信じたくないのです。今日多くの人がそのような状態にあります。聖書が問題なのではありません。問題は彼らの人生なのです。もしあなたが自分を罪人であると認め、私は自分の罪を離れ、キリストを自分の救い主として受け入れる用意ができていると言った瞬間にあなたは救われ、そして新しい命が始まるのです。神様の御言葉は光です。光が見えないと言って、聖書のせいにする代わりに神様の御前で自分の罪に直面してはいかがでしょうか。そうすれば信じることには何の困難もありませんとマギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は苦しみのミニストリーというテーマで、第二コリント人への手紙4章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。